私はね、単なる謎解きの男です。謎解きマンだね。そういう立場であるということだけは、はい、申し上げておきます。まあ、いわば、異界探偵。この世の探偵ではありません。もっぱら、その、違った世界との絡みを考える探偵であります。そのために、いろんな鍵をね、一個ずつ持たしてもろて、まあ一つ解けたらまた次解くというのはね、そんな感じでね、今まで来ているように思います。よって鍵森神社さんのそのなんていうかな、ご祭神からこう鍵を預かりって感じではないかと思いますね。うん、今回のね、なんていうか一連のこと、4月8日何かあるだろうというなんか予測が立っているようですけど、サーンがね、スイスの塔にあるサーンが動くということで、これなんかどうもちょっととても、まあ皆さん気持ち悪い思いを持っておられるかもしれんけど、これ多分なんかのね、召喚儀式のようなことをこの科学技術的に実現しようということかと私は思っております。まあそこでまあ一種のそう異次元のポータルが開くようになってるかと思うんですね。3はそのためのもんだと。まあ通常のね、そう異次元ではなく、ほぼこの次元に応対なポータルっていうのはかつてね、バミューダトライアングルあたりにあったはずなんですね。うん、それがどことつながっているかといえば、これこそがね、アトランティスとつながっているというふうに私は思っています。そしてその場所というのは、アトランティスの場所は火星にあったと。しかしその火星はもともと肥沃なところで、水が豊富なところだったところの火星ですね。その頃ですから、年代もちょっとね、どうなりなのか、どれほどの年代のものなのかは分かりません。かなり大昔かもしれないということですね。今の、歴史時間の中の火星ではないと私は思っています。つまりもう全てがね、なんていうか仮想現実プログラムだと考えたらね、別にどこの時間軸の中であったってそれは構わないわけですね。そしてそれは火星、豊かな水のある火星としてね、存在している、そういう、世界ですね。それはコンピューターで編まれた世界ということですから、どんなとこにあったって構いません、これね。うん、ですから、そことのつながりをつけるためのポータルがあったということでしょう。そしてそれが古代1万年以上前ぐらいにですね、ジブラルタル海峡の外側にあったという噂されるところですよね。大陸があったと。大陸があったのは大西洋じゃないということです。そうじゃなくて、そこから5000キロ離れたところの、バミューダ海域のところにポータルがあって、そこからすぐにもう火星到達できたんではないかということです。うん、それでまあね、火星にまあおそらくはその後ね、このバミューダトライアングルの作動が時々異常があったんですね。作動してしまうという現象があったもんで、よく飛行機とか船とかがね消滅するという事件があったようですけど、それは多分火星に至ってると思いますよ。どっか火星のどこかにそれが存在してるか、あるいはその何て言うかな、火星の地中に埋もれてるかっていうことでしょうね。結局そこの乗組員とか乗客というのはまあ出てこないということです。もうおそらくは無理でしょう。うん、そしてまたその船体とかその飛行機のとかいったものも、おそらくその砂漠の中に埋没しているだろうとは思われますね。だからまず外側から見ても発見できない。 まあ、稀に発見できたとすれば、それは奇跡的なもんじゃないかと思いますね。まあ、そういったポータルをね、開く作業をその SARM も行ってる。そしてそれがね、かつてなんかすごい雨の渦巻のようなね、模様を空に描いた、夜空に描いたというようなこともあったようですけどね。そんな形でもって、こうよそからのね、世界からの何かをこっちへ導き入れる、あるいは、よその世界への橋渡しをするようなね、ことをしようとしてるんじゃないかと私は思います。結構怖いです、これね。怖い話ですけどね。だから彼らは何を意図しているかといえば、おそらくはその、もう彼らの、まあ、本尊であるところの悪魔ですね。それを寄せようとしているに違いないですね。彼らこそ本当ディープ制度というか、とても富裕な層、この世界をコントロールできるだけの力を持った方たちが、ああいうことを悪魔儀式みたいにやってるわけですからね。それはもう、大変なことだと思います。そしてこんなことが今のうちにやっと噂でね、公に知られるようになってきた。これはまあ、なんていうんですか、ひょっとしたらこれね、我々の時空自体がどっか狂っちゃってね、本当はね、こんなのなかったのかもしれないですよ。こういう悪魔的な存在がこんなにひしめいてるような世界っていうのはなかったかもしれないんだけど、我々はたまたまこんなとこ来てしまってるということです。ね、私の心はそれ招いた。あるでしょうね、きっとね、それ。そういった世界をも、なんとかこう、解決するということがね、私は必要だったのかもしれない。だからこの鍵開けをしてね、そして、こう、この世界を救済するという意味もあったかもしれないし、あるいは分析してね、ただ、何であるかを分析した状態で、そう、後の、方たちに委ねるという手もあったのかもしれないと思ったりします。例えば、私はこれからね、もうちょっとで参るでしょうけど、天帝様へのお会いの仕方というのはありましたけど、天帝様に会うて、その後の処置をお任せするというようなことにもなると思いますよ。こういったことでいいんでしょうかということで、まあ、上層市に上がるつもりでおりますんでね。まあ、今回どうなるか。そして前のね、この安倍晋三さんがね、西大寺の駅の、近鉄の駅のところで、街頭演説中に暗殺されてしまった。これもものすごく重大な、私は事件のように思います。逆五芒星のど真ん中ですからね、これね。それが行われたということですから、非常に、まあ、儀式的であり、すごく不可解ではあるけど、何が行われたか、まあ、大体推測がつくように思います。それは安倍さん自身のそれをいろんな思いがあった。それは戦争礼賛の思いとかね、とにかく何て言うかな、古い昔のその強い日本というイメージがね、もうそれを彼の中では帝国というイメージね、日本帝国、大日本帝国、こういうものの憧れがあったようですので、だからこれは、おそらく新しく権限してくるものになると思います。ですから、そこに、例えばサーンだったら通常の悪魔かもしれないけど、安倍さん自身が犠牲になって、そこにそういう帝国的なね、大日本帝国的なものが降臨してくるだろうなということは言えると思いますね。要はそこに、で、犠牲になった方の想念ですね、いろんな思いが引き寄せるということだと思います。これは異界的な、その、まあ言えば科学技術で実現するあれではなくて、これは魔術ですね。本当に黒魔術的に 実現するものということで、どちらにしてもね、これは宇宙人であるところの、まあ、あのなきはね、科学と魔術の、まあ、長けた星だったもんですから、両方ともが、だからそう、サーンの方は科学、それからこちらのね、自覚五芒星の方は魔術、黒魔術ということで作動してくるもんだと思います。ですからこれから先戦争の流れを作るという風な方でしたから、それはやはりずっと引き続き、まあ、今の岸田さんとかね、その次引き継ぐ人たちにつながっていくんだと思います。そして姉妹、最後はね、多分女の総理大臣が生まれて、その方がいよいよ戦争を始めるところまで持っていくんだと思います。その時点で、あの、日本とどこかとが戦争するという格好になるんだと思いますね。私はそれで一つの流れができたと思います。なぜ女の総理の時がというのはね、これは今の、そう、あの、この日本という国の主催神がね、天照総御神であられることによるんですね。そして今のこの令和という言語を私は考えるに、この天照総御神という方はのモデルは側天武功さんですからね。ですから側天武功さんの娘であるところの太平光主さん、別名李霊月さんですね。この霊月さんの霊が取られて令和に今なってますのでね。ですからその方、この親子の方のこのパワーがね、この前は日本にまず最初かかってきますし、世界においても、あの、女帝が、 女王がというか、女王じゃなくて女総理、女大統領、こういった方たちが登場するときに大変な騒乱が起きてくるだろうなと思います。それがこの地球文明の終わりを告げる方たちになろうかと思います。もうその方たちはもう、なんていうかな、自分たちの時が短い、つまり天照総御神さんもそうだしね、あるいは李霊月さんもそうでしょう。結局自分たちの時が短いんです、もうね、うん、そういったものをの焦りがあって、いよいよこうです、あの、この地上世界の 人々にね、八つ当たり的に出てきますから、お気をつけくださいってことです。うん、そうですね、この方たちはこれからの人々を、ま、守る側じゃないですよ。今まででも守る側じゃなくて、彼ら自身の利得のためにね、ずっとおられたわけですから、その利得にかなわないなってことになってくると焦りもするしね、もういよいよもう終わりの段階だと思うと八つ当たりもしておられますから、皆さん本当にお気をつけいただきたいと思います。よっぽどのこの試練はね、やっぱり乗り越え難いものがありますので、まあ命を落とすことはもう覚悟の上でね、かかっていっていただきたく思いますね。まあとにかく日本人の方はあまりにも、よその国からも見くびられてしまいましたね。そして日本人自体に価値がないと思われてしまっている部分があるのでね、お気をつけください。あの、こんだけバカな形だとみんな思わなかったというようなこともあるんでしょう。だから何が一体潜在能力としてあるんかということの実験も兼ねていると今回思います。 だからずっとワクチン接種もね、これから行われていくでしょうし、もう最終段階までずっとそこまで行くでしょう。どんどんなくなっていっても、あの、一切面倒見てくれませんよということでなります。そしてどうせ日本経済はね、これから破綻していきますね。アメリカがこけたら先に日本がね、破綻する格好になるでしょうし、ですから、まあ、あの、とんでもない世界がこれからなっていくというのは仕方ないと思いましょう。そしてまた何とかしてね、皆さん、あれ、やっていかないのは何でしょう。立て直していく方というのはもう もう大体ね、決まってるようですよ。立て直していくことのできる方たちっていうのは、今、基盤作りをね、もうすでに始めてますしね、そして仲間をどんどん、呼び集めている最中だと思います。しかしそれでもね、ゾンビ軍と戦わなきゃいかんという段階がきっとありますから、そこをどうやってね乗り切るかだと思いますね。ですから、まあ日本の国内ではもうね、ほぼ難しいと思います。本当にね、耐えていけることがまず無理かもしれない。だから一旦ね、海外出てね、その後でまだ日本がなんとかなるとなれば、戻ってきて再興されたらええんかと思ったりもします。一旦緊急避難できる人はした方がいいということです。はい、もちろん残ってこんな方々でやっていけるという思う方はやられたり、しかしかなりね、行動範囲狭められますから、その点お気をつけ願いたいと思います。その前にゾンビたちが倒れてきゃね、それは一番いいんですけどね、わかりません、こればかりはね。はい、さて、一応 この辺の私は状況について、そう、これからの展望についてちょっと語ってみたわけですけど、まあ、何が起きてもね、これは自分の見てる映画だと思っていただけたら一番いいかと思います。単なる映画でしかありませんよ、本当にね。それを見せつけられてる我々ってなんかちょっとね、寂しいもんですけど、それはそれで、まあ、それが一つの流れだと思ってね、かかってみられたらいいと思います。まあ一応そういうことです。はい、では今日は